次は料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今月は炊き込みの鯛めしです。
こんにちは、料理人の稲田俊介です。今日は四国愛媛県での思い出から話を始めようと思います。かつて15年くらい前だったでしょうか、僕は鯛めしについて研究するために愛媛を旅したことがあります。皆様は鯛めしといっても2種類の全く異なる鯛めしがあるのをご存知でしょうか。一つはお頭付きの鯛をお米と一緒に土鍋で炊き込んだ、言うなれば炊き込み鯛めし。もう一つがそばつゆのようなつゆに鯛のお刺身と生卵、薬味を入れて混ぜたものをご飯にのせる宇和島鯛めしです。愛媛県は鯛めしの本場と言われますが、その愛媛県の中でも県庁所在地である松山市を中心とした瀬戸内海側では炊き込み鯛めしが、そして太平洋側の宇和島市あたりでは生魚の宇和島鯛めしが主流となっています。僕はこの両方の鯛めしを深掘りしたくて愛媛で旅程を組んだというわけです。初日と2日目は松山市を拠点としました。市内のいくつかのお店で鯛めし、つまり炊き込みの方の鯛めしということになりますが、それをもう存分にいただきました。3日目は宇和島に移動しようという計画の中の松山の最後の夜遅く、僕は市内の老舗のバーで飲んでいました。お店のママやカウンターの常連さんに問われるまま、僕は、今回は鯛めしを食べに愛媛に来て、で昨日と今日でいろんな店で食べて、明日は宇和島に移動しますというようなことを説明しました。するとカウンターでは熱い鯛めし談義が始まりました。あの店がうまい、いや我が家で作るのが一番だ、みたいな話で盛り上がったのですが、そのうち宇和島鯛めしに対する悪口が始まってしまいました。お店のママ曰く、あっちの人たちは生の鯛を鯛めしにするんでしょう、しかも生卵も入れて、なんか野蛮で気持ち悪いわ、あんなの鯛めしとは言えないでしょうに。そうするとカウンターの常連さんたちもそうだそうだと賛同するんですね。僕はこれはちょっと面倒なことになったなと思いながら、曖昧になんとなくこう相槌を打つしかありませんでした。翌日は予定通り午前中のうちに宇和島に移動しました。もちろんこっちでも昼も夜も鯛めし、つまりこっちはお刺身の方の鯛めしですね、それを食べ続けたのですが、その最後の店でまたちょっと面倒くさいことになりました。お店のおかみさんに聞かれて、またそこでも鯛めしを食べに愛媛に来たことを説明したんですよね。で最後に、昨日までは松山にいましたみたいなことを話すと、こっちのおかみさんはこういうこと言うんですね。あっちの人たちは鯛を炊き込みご飯にするんでしょう、もったいないわ、でもあのあたりは鯛そのものがあんまり美味しくないから仕方ないかもしれんね。この宇和島あたりは鯛が美味しいから、鯛めしだって鯛は生のまま食べるのよ。でまたこれ隣のテーブルのおじさんたちもそうだそうだの大合唱で、またもや僕はこう曖昧に相槌を打つしかありませんでした。さてこの両者の言い分はどちらが正しいのでしょうか。僕はですね、どっちも間違っている気がします。なぜならばどちらの鯛めしも美味しいからです。そもそもがね、全く別の料理であって、比べること自体がナンセンスですよね。ですが今回はとりあえずということで、炊き込みの鯛めしの作り方をご紹介しようと思います。こちらの方を選んだのは特に意味はないんですけれども、全国的にはどうでしょうね、こっちの炊き込みスタイルの方が有名かなと思っただけです。そんなこと言うと宇和島の人たちに怒られてしまうかもしれませんが、鯛めしというのはですね、お頭付きの鯛を、 丸々1尾使って土鍋で炊くのが本流ではありますが、今回はもう切り身の鯛を使って、しかも炊飯器で炊くことにします。実はそれでも十分すぎるくらい美味しいんですよ。もう一つのポイントは味付けが塩だけという点です。塩だけの鯛めしは本場でもどちらかというと少数派かな。大抵はそこに醤油も少し足すんですけれども、まあ、個人的には塩だけっていうのが一番美味しいんじゃないかなと思っています。それでは材料です。まあ、2から3人前で、まずはお米2合、そして塩小さじ1、昆布1枚。まあ、この昆布はだいたいスマホの半分くらいの大きさとお考えください。そして鯛の切り身を2枚。お米は普段炊くのと同じ水加減で、大丈夫です。そこに塩を入れてよく混ぜて、昆布と鯛を乗せて、炊飯器のスイッチをオン。たったそれだけです。これはですね、結構あっさりな味加減ですので、濃い味がお好きな方は、塩だけでなく醤油を、まあ最大で大さじ1くらいでしょうかね。足してもそれはそれで美味しいと思います。でも、最初1回目はぜひですね、この塩だけのあっさりとした味をお試しいただきたいと思います。炊き上がったら、一旦鯛だけをお皿に取ります。少し冷ましたら、手でざっくりとほぐしながら、鯛に残ってる骨を取り除いてください。まあ、といっても切り身なのでね、骨を取るのも簡単だと思います。昆布も取り出して、これは細く糸切りにして、ポン酢につけておくといい箸休めになります。ほぐした鯛をお釜に戻して、全体をさっくり混ぜたら出来上がり。この時、もしあれば、三つ葉をね、刻んで混ぜ込むのもおすすめです。上品でしみじみと美味しい鯛めしの完成です。ぜひお試しください。ここまでお話しして、やっぱりこれ宇和島鯛めしの方もしっかりご紹介すべきな気もしてきました。なぜなら、これはこれで炊き込みの鯛めしに負けず劣らず美味しいからです。というわけで、次回はそちらの作り方をご紹介するところから始めたいと思います。どうかお楽しみに。